地なものとなったのです。その結果、真の力を失い、偽りの力を求めるようになったのです。中世の終わりにおいて、カトリック教会は真の信者たちを迫害したのであり、多くの人々を殺したのです。霊的な寛因と貨幣を求めることがカトリック教会を大きくしたのです。今まで強い密会によるバビロの滅びについての予言について学びましたが、続いて第2番目になりますけれども、バビロにいる神の民に対する警告、すなわち4節と5節について考えたいと思います。バビロの罪は満ち満ちて裁きに向かって成熟するのです。しかしバビロンはそのことに気がつかないのであります。罪は常に人を目くらにするのです。ここに響く声は主イエス様の声であります。そこには私の民と記されております。信者は神の民であり、キリストの民です。このことを通して私たちはバビロンにも神の民がいることを知るのです。いかなる教会にも、いかなる組織の中にも、真のキリスト者がいるのです。そして主イエス様はご自分に属する者たちを、人々を知っておられるのです。テモテ第2の手紙2章19節に、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れようと書いてあります。人はどのような教会に行こうとも、救われていれば構わないというのです。しかしこれは間違いです。聖書は主の名を呼び求む者は悪と不正とから離れよと示されているからです。したがって主はバビロンに向かって、その中から誠の信者が離れるように、そのバビロンの悪に染まらないようにと呼びかけているのです。したがっていかなる悪との交わりを捨てることが大切です。この主の呼びかけはいつの時代にも当てはまるのです。主はすべての罪から離れて妥協することなくご自分の側に立つことを求めておられます。アブラハムもかつて偶像礼拝の中から呼び出されたのです。創世記中2章1節に、その後主はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地を行きなさいと書いてあります。ロットもソドムとゴモラとから呼び出されたのであります。創世記19章12節から14節までお読みいたします。二人はロットに言った、他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。 カガガに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて言った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちはそれは冗談のように思われたとあります。イスラエルの民にはモーセを通してコラとその子供らから離れることを要求されたのです。申命記16章23節から26節までお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。この会衆に告げて、コラとダタンとアベラムの住まいの付近から離れ去るように言え。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えてダタンとアベラムのところに行き、そして会衆に告げて言った。さあこの悪どもの天幕から離れて、体の者には何にも騒ぐな。体のすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないからとあります。バビロンがメディアとペルシャとによって滅ぼされる前に、神は自分の民を呼び出されたのです。エレミヤ記51章6節に、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え、バビロンの戸がのために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返されるとあります。また45節に、私の民よ、その中から出よ、主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救えとあります。新約聖書においても私たちはこれと同じように神の呼びかけを聞くのです。ペトロはこの悪の時代から救われよと言っているのです。使徒行伝2章4節にペトロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに進めたとあります。パウロはコリントの教会に向かって偶像礼拝を離れよ、不貧困と汚れとから離れよと言っているのです。コリント第一の手紙1章14節に、ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。6章18節に、不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のもので、しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのですと。テモテに対してパウロは若い時の情欲と所有欲とを離れなさいと言っています。テモテ第2の手紙2章の22節に、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求む人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいとあります。また手も出た1の手紙6章11節に、しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさいとあります。またペトロは信者たちが恥ずべき欲望とこの世の汚れとから身を避けなさいと言ったものです。ペトロ第2の手紙1章4節に、その栄光と徳によってたとえ 素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。また日章の日節に主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなりますと書いてあります。それは常に同じ意味の言葉であります。すなわち彼らの悪を避けて彼らの中から逃れよということであります。コリント第2の手紙6章17節にそれゆえ彼らの中から出て行け、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主が言われると書いてあります。バビロンは主なる神に対立するものです。したがって主はご自分に属する者たちがその堕落した宗教との関係を断ち切ることを求めておられます。ローマカトリック教会は神の模倣を試みながら神の最も愛しておられるキリストの花嫁を迫害し、自らが真の教会であると主張しているのです。イスラエルのカナにおいで犯した最初の罪はバビロのマントを盗んだことです。その結果アカンは石で打ち殺され、神はイスラエルから離れ去ったのです。私たちははっきりとした態度を取ることが大切なのです。だからパウロはロマ書中二章二節に次のように確証したのです。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいとあります。真の信者はこの世の人のようであってはならないのです。真の信者はこの世に一室なものでなければならないのです。真の信者は主なる神にのみ仕えることを選んだのであります。ヨシュア記24章15節に、もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ地の神々でも、あなた方が使えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に使えるとあります。素晴らしい告白であります。それはこの世から離るのではなくして、この世にあってキリュシュなようでなければならないのです。ちょうど主イエス様がそのようであったように、終わりの時代において外に出ようということは、ローマにいるユダヤ人にも